それでは今日は46編、詩編46編の中間にあるところですね。ここは以前から何度か言っていますが、大河と訳されていることはナハールということで、英語訳ではほとんど全て、ビッグリバーとかグレートリバーとかいうふうに訳しているのは何十種類、40種類以上、30種類。一つもないですね。これはストリーム、ただのリバー、川の流れなんですね。大河といえばエジプトのナイル川、ティグリス・ユーテラス、それから中国の黄河とかガンジスとかインダス、数えるほどアマゾンのですね、川とか。世界的に大河といえばそういったものになるわけですが、神の都。これは直接的にはエルサレムですが、これ800メートルの山の上の町なんですね。山の上の800メートル、これかなり登るわけですね。比叡山の頂上とか800メートル、数十メートルですから、市街地から見ると相当高いわけですね。かなり時間が車でもかかるようなところです。視界のほとりから登っていきますと、まだ視界は海抜何百メートルも下ですね。ずっと登っていかないかんところですね。ですから、この大河っていうのは、この訳した人の特別なこの気持ちですね、個人的な気持ちが出てるわけです。これは大きな流れだということを強調したい、霊的にですね。エルサレムも山の上の町だから、本来流れもすごく小さいことがないほどです。ヨルダン川から水を大量に引き上げるために、ヨルダン川が流れ込む視界ね、エムが濃い視界は南の方がどんどんと干上がっていってしまっているわけです。ですから川とその流れ、こういうふうに、でも大河というふうになると、我々もそういうアマゾンとかですね、ナイル川と思い出すと、そんなのが神の都となんで、聖女エルサレムの聖女なんで、そんなものがっていうふうに全くこう合わないわけですね、イメージが。からここで言うこの本当のところから離れてしまおうと、なんかあまりにも現実的でないことを言っていると そういうことで、訳語一つで随分イメージが変わってしまったり、その詩がせっかくの深い内容を持っていても、なんとなくこうピンとこないということがしばしばあるわけです。ここで言おうとしているのは、巨大な川かどうかでなくて、川とその水の流れが神の都に喜びを与えると、この点が非常に重要なことなんですね。これは水の流れ、普通の水、これ自身もエルサレムでは非常に貴重なわけですよ。山の上の町だから、水も売買されるという状態だったんですね、以前も。だから、お風呂に毎日のように入るなんていうことは、およそ考えられないことなんですね。長らく、遊牧民にとってはお風呂だなんていうものはほとんど存在しないぐらい、水なんていうのはないわけです。現在でもですね、ああいうふうに砂漠地帯の国々っていうのは、水をたっぷり入れてお風呂に毎日のように浸かるなんていうことは全く考えられないことですね。日本で当たり前のことでも、世界的には本当に全然当たり前でないということは、いくらでもありますが、特に貧しい国、8億人の人が食事すらまともに与えられない、食べないって飢えておるという状況では、到底お風呂に毎日入れること、2、3日おきでも入れることは考えられないことですね。もともとお言になりましたが、ここではそういうことて、この水の流れは神の都、そして私たちは霊的な神の都に、このエクレーシアという中で暮らしていただいておる。神の都というと、なんかエルサレム、またこれまた非常に現実的でないような感じですが、さっき言ったピタリさんによるところに神の都、神の国の中心であるイエス様がおると。神の国はあなた方のただ中であるということで、ここで言われる神の都と神の国、神の都という聖女というのは、 イエス様が聖女の中心ですので、イエス様中心に集まるところが神の国。都と訳すと途端にですね、京都しか思い浮かばない、京都とかないとか、そういうことでは本来ないわけですね。で、言おうとしていることは、水の流れというものが常にですね、神の都にはあると。で、その喜びの源泉になるということなんです。こういう非常に象徴的な表現、比喩的な表現で、聖書というのは本来言葉を超えたもの、言葉をはるかに超えたことが聖書の中心にあるわけですね。聖霊にしても、何千年も何億年も前、神と共にあったキリスト様、ロゴスなるキリストにしても、みんなそういう霊的なものであるわけですが、だからこのことをですね、非常に重要なから、イエス様が天に帰られてから復活されて、今私たちと共に復活のイエス様おられる、その復活のイエス様は聖霊でもあるわけですね。聖霊は風のごとくに吹き、また水のように流れていく、流れていく、私たちのところにも流れ込んでくる。そしてまた本当に流れ込んできたら、そこが一つの泉となって、また周囲と流れ出るような本質を持っているということ、これが非常に重要なことなので、ヨハネの福音書にもこの問題は中心的なこととしてですね、書いてあるわけです。ヨハネ福音書の初めのよく知られたヨハネ4章のサマリアの女が水を汲みに来た、で、イエスがそこにおったと、水を飲ませてほしいと言った。弟子たちは食べ物を買うために町に行って、サマリアの女とイエス様は二人だけだった。サマリアの人たちは偶像の神も信仰しているということで、ユダヤの人たちは汚れておると、交際もするなということだったんですね。これだから、ユダヤ人はサマリア人とは交際していないからであると、の4章の9節で書いてあります。で、イエスはあなたがですね、その人のために、その人はあなたに生きた水を与えることだと、与えるんだ、生きた水、生きた水なんて、私も大学4年のなったばかりの時ですね、大学4年の5月の末に初めてキリスト教信仰を突然与えられたわけですが、生きた水だなんていうふうなことは考えたこともないし、聞いたこともない。水といえばこれ H2O、 科学的には。で、これはですね、地表にもあり、地下にも地下水としてある、砂漠にもその下が流れとったり、あるいはその水が蒸発したら水蒸気という気体になり、それが断熱圧縮ということで、上に上がっていって温度が下がって気体が液体、雨粒、非常に小さな雨粒となったのが雲だと、それが大きくなって雨が降ってくる、そういった上のことですね。水といえば誰でも。ところが生きた水って全く違うわけです。この水を飲むものは誰でもまた乾くと、普通の水ですね。しかしもう一つ全く違う水があるというのが重要な点ですね。それはいかなる砂漠地帯であっても与えられると、しかもどんな人でも求めれば与えられる、死にかかっていても与えられる、病床でも歩いている時でも、車を運転している時に列車に乗っている時でも、いつでもその水を飲むことができる。こういうですね、この生きた水、 言い方、命の水、この水を飲むものは決して魂の渇きを覚えないんだと、満たされる。そしてこの本人が満たされるだけでなくって、私が与える水はその人のうちで泉となって、新たな水の湧き出すことになるって言うんです。ですね、本当に神様から命の水を与えられたら、この人の魂一つの泉となって、そこからまた湧き出る。そういうふうにして何千年もの間、次々と、元はイエス様、イエス様が流している水を飲んだ人は、またそこで一つのこの人間の魂、その世界が一つの泉となって、そこから湧き出るんだ。またそれを受け取る人が出る。またその人は泉となって、また溢れ出して他の人にまた流れ込んでいくと。それでイエス様以来2000年、そしてまたその水のそういったことになるということは、旧約聖書からはるかな昔からいろんなところですでに予言されていたわけです。この問題が今日のところでも中心にあるわけですね。川とその流れは神の御子、神様を信じる人のところに喜びをいつも与えるんだと。で、ここではそこから溢れ出ていくっていうことは書いてはないわけですが、旧約聖書でも別の箇所ではそのこともはっきり書いてあるところがありますね。それはそもそも聖書の一番最初からこの目に見えない命の水があると。普通の水も極めて重要だけど、霊の水とさらに重要だと。命の水が、普通の水が与えられなくて死んでいく人にも、命の水は、霊の水は与えられると。そういう、それが世界に広がっていく。この命の水の問題はですね、普通の水は、例えば日本でありますと、どこに行っても飲める水だったんですね、昔は。農薬を使わなかった戦前ならば、私も敗戦のちょっと年、敗戦後の数ヶ月後の生まれであるので、敗戦直後の非常に貧しい時代のことは、よく4歳ぐらいから部分的に残っているわけですね。親族のところ、親戚のいとこのところ行っても、休みごとによく行ったもんですね。バス停から相当の距離、はるか遠くにその人の家が見るぐらいのところ、僕は当たり前のようにずっとバスから降りて、行ったもんですね。で、夕方になると近くの小川にちょっと仕掛けを作る。そしたら翌朝になったらですね、うなぎがかかったり、船がいろいろかかったり、時にはナマズがかかったり、目を開いてびっくりしたもんですね。もう言ったら、こんな魚が実際に網にかかるんだと。小さな船みたいなのはいくつもかかるから、それを乾かして、串刺しにして、軒先に作る。それを焼いて食べると。毎日のようにですね。ごく自然に昔は、日本は至るところで水が流れていたんですね。きれいな水が。ところがイスラエルも反対です。どこに行ってもほとんど流れている川がないと。シカイというかなり大きな湖に、そこに地図で見ると少々川の集積が入っているのはほとんど和地といって、ほとんど水は特別な時が流れない。常時流れているのが北から注いでいるガリラヤ湖のさらに北の方から流れ込むガリラヤ湖で、それからさらにガリラヤ湖から南の方に流れて視界に注ぐんですね。視界、そういうふうにガリラヤ湖に流れ込む流れは豊かな流れがあるわけですけれども、豊かといってもですね、こちらでは本当に小さな川です。そのガリラヤ湖に流れ込む、これもヨルダン川ですけれども、それを渡った時に我々乗せたそのバスが通り過ぎた時に、 乗っていた人が何人も、こんな小さな川なのって、ヨルダン川で水の洗礼を受けた道の方もありますし、よく出てきますが、川といえばですね、例えばこの今タミヤの集会所、徳島市の集会所の、直線距離で言った数百メートルということですね。そこに流れている吉野川っていう川は、川幅が 1.3 キロぐらいもあるんですね。これはこの川幅でいうと、荒川、東京にある、もともと隅田川が流れ込むような川だったけど、ずっと前に洪水があったから水を放水しないといけないというんで、特別に人工的に荒川放水路という大きな川みたいにしたわけですね。でそれが吉野川より200数十メートルぐらい長さが長いぐらいですけども、吉野川はこういう意味からするとですね、特別な放水路として作ったということでなければ、自然的な川であると日本で一番広い 1.3 キロぐらいもあるんですね。そんな川と、イスラエル・パレスチナのあたり、ナイル川とかそんなものを見ますと、もう本当に川がないわけですね。はい、ということで、極端に違うわけです。シナイ半島なんて、こんな流れている川、常時流れている川なんてないわけですね。でもそういうところでも、むしろそういうところに来いてこそ、この命の水の川っていうのはこの世に数千年前からはっきり書かれているわけです。ないところにこそかえって、その目に見えない命の水の川の流れっていうものが切実に求められた。あのイスラエルのは遥か昔からエジプトという大国、それからバビロニア、それから新バビロニアありますね、それからアッシリア、それからアレクサンダーの支配、そういうさまざまな支配というものが絶えずあって、大国に蹂躙されるところだったわけです。それとまたちょうど正反対のは日本ですね。太平洋と日本海という巨大な堀があるわけです。まあ、いいと。お城の周りの堀を掘って近づきにくいようにしますが、日本は天然の巨大な太平洋と日本海という堀があるのは、これは日本、ほとんど日本だけですよね。あとフィリピンとか台湾とか、そういうところもありますけれども、すぐ横にああいう日本海、そういうものがある。そうだから外国に侵略されることは本当になかったわけです。初めて侵略されそうになったモンゴルですね、が押し寄せてきたけれども、強い風、台風のようなものだったと思われていますが、大方ひっくり返ったと。船がひっくり返って、どんどん上陸してですね、福岡のあたりとか、そんな占領されて奪い取られたのことは全然なかったわけです。ところがイスラエル、それ正反対ですね。絶えず蹂躙されていた。そういう厳しい中でこそ、本当の目に見えない助けを仰ぎ望む。そういうふうに非常に対照的なところがあるわけです。だから私たちは、こういう水がいかに大事かっていうことに、なかなかイスラエルのパレスチナほど、命にかけて、これも本当に切実な問題なんてない、どこに行っても水があるからですね。イスラエル、パレスチナの方も、どこに行っても水がないと。本当に水がなかったら大変なことになるわけです。だから私が行った時、エジプトの食事するとこでも、手洗い、食事の前の手洗いってこんなものもなかったぐらいですね。で、一般のエジプトの人が1階だと、日本人だと、2階がちゃんとありますと。こうして見て、未だに覚えてるのは、そこで置かれていたら、砂、小さな砂だらけです。肉眼で見ても、そんなんきれいに洗うやろう、水がないからです。 これが当たり前。しかもそれがある程度金持ちの人たちにもそんな状態で出すと。日本だって考えられないですね。スネホークルとミルミルクをついたものをそのままレストランにパパッと出すと。まあ、今から30年ほど前ですから、今はまた、いろいろと変わってきたかもしれませんが、本来そういうものだったんですね。はい、だからこそ、この水っていうことは昔から、その一番最初に書いてあるのが、創世記から書いてあるわけです。今日のところと創世記がつながっていることは、ほとんどをさっと読んだときには気がつかないじゃないかと思いますが、創世記の2章です。この2章の4節以降。神はこういった天地創造の際のことに関して2つの啓示を2種類の啓示を与えられたわけですね。こちらこちら三種なる神がヤウェという神が天と地を作った時にまずここでは書いて何にもなかったと、この点を共通しているんですね。第一章の方では豆腐暴風、これも何度も言いましたが、豆腐暴風も両方似た意味で、ボイド、エンプティ、要するに空っぽ、何にもないと。混沌というのは意味が違うわけですね。この寸経略では混沌と書いてありますが、混沌、形容詞という訳している英語訳はほとんどないですね。何時式やっても。エンプティ、あれからボイド。言語がそういう意味だからですね。あるいは荒涼とした。で、この2章の方もですね、横の点、本質的な面では共通しています。何が共通しているかというと、地上にはまだ何もなかったと。野の木も草も何にもなかったと。まず完全な砂漠地帯。何にもないっていうのがさっき言った、そして1章の方のエンプティ。何もなかったと。しかしとありますね、2章。水が地下から湧き出て、月の表を全て潤した。これがはるか後のイエス様の言葉や黙示録にもあり、また今日の私たちが経験する信仰による大きな恵み、天地真神社の歌もそうですね。一番最初の記述啓示なんですね。その湧き出る水地の全面っていうことを言い換えて、あるいはもう少し説明的に言って、この、詳しく、これ実節からです。エデンから一つの川が流れ出た、溢れ出る川っていうのはこの聖書全体を貫くことなんですね。本当に神様のものってどっか出て溢れていくもんだと。そのように神様は作ってよって言うんです。自分だけをそうして、自慢するというのではないわけですね。一つの川が流れ出ていたと。これはこういう遥かの地のイエス様の言葉を暗示、予言している。四つの川、これが全世界と象徴しているんですね。四の象徴数です。ですから六節の水が地下から湧き出て土の表を地を全て潤したというのがより具体的になったわけです。それでどうこうと書いてある。もうこれが最初の記述なんですね。それからイザヤ書にも、この非常に詩的な、イザヤ書は相当部分が詩の形なんですね。これほど雄大な詩っていうのは本当にもう、人間が作った詩とか俳句とかから、実に方意味から見たら狭いんですね。こういう旧約聖書の壮大な、しかも奥がどれほど深いかわからないような、しかもレベルが非常に高いものを言っているという話は、全く他に例がないわけです。それは、ある程度、古代の詩を書くのを、実際に当たってみたら、はっきり浮かび上がってくるんですね。例 例えば非常によく知られたところは出足の35章です。新共同訳では1116ページの6節、出足35章の6節ですね。荒野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。荒れの荒れ地って何もないところですね。日本では荒の荒れ地というと雑草や石ころいっぱい茂って放置されているようなところと思います、思いがちですが、ここで荒野って砂漠とも訳されることがしばしばある。とんでもないです。あちらの方の荒れ地なんて徹底して水がないと。イスラエルの南部の方でもそうですね。実際に行ってこんな砂漠だったのかと改めて驚かされたですね。でそれ何にもないところに水が湧き出るっていうところです。だから日本のイメージですね、雑草がいっぱい生えて放置されたところ、そこに水が出るってなると違うんですね。草さえ生えないと。そんなところに何にもないところに水が湧くんだと。これは非常に象徴的な意味ですよね。私たちの心も潤いも何にもなかったと。本当の意味で潤すのは愛や真実や神様のシャロームだけど、こんなも何もなかったと。あるのは自分中心という、まあ愛にしても、まあ、心を引くような異性とか母親の愛とか、まあ母親に育てられてない人は、あるいは母親からかえって悪い思いを抱くような人もいたら、もうなかなか愛をまあ感じないという人もいます。そういうふうなものはですね、ある時にはなんか両手に持っても恋愛、あの人好きとか心惹かれて結婚した途端に、あ、こんな人だったのかと思ったりですね、そういうことはいくらでもある。だからいろいろ離婚ということもいっぱいあって、当たり前のようにこの頃ですね言われると、はい、まあ、そういうことで本当に潤すものは神様との結びつきだと。どんなふうに何にも真実も愛もない、全く何にも良いもの入ってないの心であっても、なおかつそこに神の力が働いたら水が流れ始めるんだ。これがですね、旧約聖書、新約聖書もずっとついて非常に重要なメッセージになっているということなんですね。で今日の詩編も当然そのようなライン上にあるわけです。川とその流れはもとにあるんですね。神の御益に喜びを与える、その川とその流れ、水の流れ、命の水の流れ同士が喜びを与えるんだと。ところがその前後に書いてあるんですね。3節でも4節も見なさいです。地が姿を変えると最大級の激変ですよね、大地震。山々を裏切り、海の中に、こんなことはあるはずがないというぐらいの大きな表現ですけども、海の水が騒ぎ、大津波のような、脇、この沸騰の音は、これ、ちょっと前に言いましたが、この、こういった沸騰するんかと間違えますよ、これはね。沸騰の音だから。非常にこれがですね、海の水があの大津波のように、嵐の時の、大波のようになって、それで山へも降りほどの、まあ、大地震であった、大津波であったらこういうことが起こるんです。山へも動く、水も大きな津波になってくる、まあ、それだけ大混乱のようなことが地上世界で起こっても、そういうただ中にあっても神の都には流れていると。神様としっかり結びついているこうした集まりというのを、昔からあの迫害の時代でも、大変な迫害があった徳川時代でも、でもそれを信じる人たちの真実の集まり、そこからはきちんとそこの中にも命の水が流れていたということなんですね。で神はそのただ中に二人三人集まるところに、そこにいますと。神の都は揺らぐことはない。二人三人集まるところ、その人たちが死んでしまったりいなくなって別のところで作られる、 そういうことでずっと続いてきたわけですね。すべての民は騒ぎ、国々に揺らぐ。神が向こうへ出したら、血は溶けさせるっていうふうな訳語ではちょっと、血が溶けるはずがないんだ。これは火山ならばですね、溶けたものが出てくることがあっても、こういうような、まあ、英語訳というような、英語訳ではない。クランブル。これは本来崩れる。粉々になると。砕かれる。そういう訳語で訳してありますが、こういうことなんですね。神の声によって、地上もですね、そういうふうに大地も、あるいは山々も崩れ落ちる。そのぐらいのこと、神様の力を持ってるんだと。ですね、地上のこと、どんなに混乱があって以来でも、神の声によってそのように粉々にされると。人間的ないろんなものを粉砕されるんだということですね。そういうふうにこのサマリアの女のところで溢れて流れていくんですよと言われて、私たちもそれぞれの方々が信仰を持っているのはすでに例えば家族とか友人とか、あるいは本を書いた人とか、そのところに流れ込んだ命の水がまた流れ出して伝わったものですね。そういうことは神様はなさる。それは今言ったように誰か人間を通して済ませはされるわけですよね。神様はその人間を用いて書いたものにしても言葉にしても、あるいは祈りにしても用いて別の人の中にまた水が流れ込んでいくと。ずっとだから、ここのことは、数千年も前からずっと延々と流れてきた。今も流れ続けていると。聖書の世界っていうのは、こういう壮大な世界が常に記されている。ところが、新聞マスコミは本当にくだらない汚れたようなことばっかり延々と、小さな小さな、ゴミみたいな小さなことにですね、まあ、大きな画面やテレビやら民間放送です。全くで全然見ないけれども、本当に実に小さなことにこだわっているだけですね。だから私たちの死は聖書の世界を知らない限りは本当に歴読されないということがよくわかります。で、さっきの歌もですね、先ほど言いましたように、御言葉の水、ずっと流れた神の都には静かに流れる清い川があると。そしてその御言は自身がまた命の水でもあると。疲れを癒し新たな命も絶えず与えていくという。私たちもそれだからこそ信仰は続いてきたということですよね、はい、そういうことでこれからもですね、このどんないろんな困難があってもそのただ中で神の都、神の国、私たちの集まるところには神を信じる心の中には清い神様の流れが流れてくるんだと、またそれが周囲にも流れていくようにと願っていきたいと思うわけです。はい、以上です。